特集、街の景色にいつもアート。いつもの道で、公園で、茨城では街を歩くだけで自然にアートと触れ合えます。長い歳月をかけて今も広がるアートな空間をご紹介します。アートが暮らしに溶け込む街。街のあちこちにパブリックアート。美術館、ギャラリーなど以外の公共的空間に設置される作品がある茨城。屋内外を問わず、様々な場所で期間限定のものを含め、アート作品を楽しむ機会が数多く提供されています。平成20年からは、元茨城川緑地や阪急南茨城駅前に、有名作家の彫刻やモニュメントが設置され話題に。さらに平成25年以降は市民と共に街を舞台にしたアートプロジェクト、ハブ茨城も展開するなど、暮らしの中にアートが溶け込んでいます。木村康介、希望の泉、高橋交差点、中央公園の噴水とともに昭和61年に設置。木村康介さんの作品は駅前、市公共施設などに多数。ハブ茨城アートプロジェクト2020。永井敏郎、特別な場所。フィキサチーフ2020。令和2年3月から9月。ワンアートプロジェクト、囲い場、元市民会館解体工事仮囲いアートプロジェクト、令和元年から令和2年。中西学ぶ、共生、ゴールドサークル、元茨城川緑地、茨城高校向かい。ハブ茨城アートプロジェクト、2016から2017、中島麦、ウム、市役所本館1階、市民課前ほか。アートとの出会いを日常の中に。街中で出会うアートは、普段アートに触れることがない人の目にも入ります。ある日ふと感じた何かは、どこかで新たな気づきにつながるかもしれません。JR 総持寺駅開業に合わせて始まったアートプロジェクト総は、駅の自由通路に半年ごとに入れ替わるアート作品を展示。いつもの駅を歩きながら、時には立ち止まって、日常の中で自分なりにアートを楽しむことができます。矢野部健二、サンチャイルド。阪急南茨城駅前。東日本大震災からの復興と再生への願いを託した作品。岩村俊秀、始まり、ディープフォレスト。元茨城川緑地、茨城高校向かい。そう、第5回展示、ウォーキング。令和2年3月から9月。林正久、変容、空へ。元茨城川緑地、茨城税務署東側。そう。改札前の通路の壁に拡大プリントで展示された作品は、絵画や写真、現代アートなど様々。有名、無名、地域、年齢にかかわらず、テーマに合わせた作品を展示しています。現在は第11回展示、ハレーション。展示期間中に本物の作品を街中の空き店舗などで、各作家の他の作品とともに展示するリアルショーも開催。駅とは違った角度から作品を感じられます。そう11、展示中から9月30日土曜日。そう12、 10月1日日曜日から令和6年3月末、場所 JR 総持寺駅改札口前自由通路壁面、リアル層11、8月4日金曜日から8日火曜日、場所ソシオ1、2階特設会場。層とリアル層常連のアートファン横川隆之さん、街全体を活用して楽しませてくれます。アートな街の魅力はこれまでも、そしてこれからも長きにわたり育んできた芸術文化、近年全国各地で現代アートによる芸術祭が盛んですが、茨城では50年も前から現代アートに特化した現代美術茨城を開催するなど、以前から文化芸術活動が活発な町でした。市民の創作鑑賞活動を促進するための場として市立ギャラリーなどを整備してきたほか、国際的に活躍されてきた市美術協会名誉会長の木村康介さんの作品をはじめとする芸術作品を市内各所に設置するなど、長きにわたりアートに親しめる街づくりを進めてきました。市立ギャラリー、阪急茨城市駅の駅ビルの一角に常設された市立ギャラリーは、市民の創作活動の発表の場として広く利用されています。8月にはコピー機を使うアーティスト2組による企画展を開催。市立ギャラリーは誰でも絵画、版画、彫刻などの展示ができる場、市主催の企画展も。場所、阪急ロサビア2階。開館10時から19時、施設休館日を除く水曜日休み。見る場、昨年12月、市立ギャラリーの隣に誕生した文化事業情報の発信拠点、見る場。市の文化芸術事業に特化した情報を映像で発信しています。さまざまな映像作品が見られる場にもなっています。現代美術、茨城。昭和43年に始まった美術展、油絵からさまざまな素材を使った立体作品、映像作品まで豊かな表現に出会えます。無審査で誰でも自由に出品できるアンデパンダン部門もあり、これまでの出品作家は未就学児から90代まで延べ約2300人、次回で50周年を迎えます。開催予定、現代美術、茨城50周年特別企画展、来年1月14日日曜日から1月21日日曜日、第50回現代美術、茨城2023展、来年1月15日月曜日から1月21日日曜日。11月開館のオニクルでも、11月26日に開館する文化・子育て複合施設オニクルは、世界的な建築家である伊藤豊夫さんが建築を手掛け、施設自体にも芸術的な側面が。施設内には市民の文化芸術活動の場となるホールや貸室が整備され、壁面やテラスには特徴的なアートが登場予定。アートな街の魅力は今後もますます広がります。南面の壁に巨大なアート、夕方以降オニクルの外壁に展開されるのは、国内外で活躍する名和康平さんのアートワーク。 円管の内外に設置された LED 照明による光の表現は、日食や惑星の公転といった天体の運動へとつながり、大きな時間の流れを想起させる。名は公平、彫刻家、茨城高校出身。多彩な素材と技術を用いた領域横断的な表現で知られる。国内外で精力的に活動しており、2023年にはフランスセーヌ川のセガン島に高さ25メートルの彫刻作品、エーテルが完成。2階テラスに絵本を楽しむ緑のお家。オニクル2階の絵本広場からつながるテラスにあるお話の家は、井上直久さんがデザイン・監修したもの。まるでお話の中に出てきそうな空間には、大型絵本や紙芝居などが、子供たちが絵本の世界を存分に楽しめる。井上直久、画家、市内在住。茨城市をモチーフにした架空都市、イバラードをテーマとした作品を描いた、イバラードの旅で、講談社絵本新人賞を受賞。スタジオジブリ映画、耳をすませば、では、背景美術を手掛けた。アートで心が動くきっかけを日常に。インタビュー、ワンアートプロジェクト、稲垣元則さん。市の事業に関わるようになったのは、彫刻設置事業への協力がきっかけでした。総の企画運営を担当することになって、ワンアートプロジェクトを結成してから、茨城の街とアートの関わりについて深く考えるようになったと思います。今は美術作家としてアートに興味がない人にも届くような活動をしていかないといけないと考えています。市外では茨城はアートに関する取り組みが多く、美術や芸術文化活動が活発な街として知られているんです。この10年間は特に街が変わってきているように感じますが、まだまだアートは難しい、敷居が高いというイメージを持つ人が少なくありません。茨城だからこそできる形や方法でアートに触れられる機会を作っていきたいですね。アートは個人の感性への問いかけだと考えています。今までの考え方や価値観を疑うようなきっかけに出会う体験が多いほど、人生は豊かになるはず。もうすぐ誕生するオニクルも、多くの人がアートに出会う場所になればいいなと思いますね。稲垣元則さん。生まれも育ちも茨城の美術作家。ドローイングをベースに写真、映像作品を制作。国内外で活躍するとともに、ワンアートプロジェクトのディレクターとして、市と共同でアートを身近にする活動も精力的に展開中。ハブ茨城アートプロジェクト、2017から2018に選定作家として、民間店舗のガラス戸に夜間限定で投影される映像作品、ザ・ライトで参加。同時期から全く違うアプローチで作品の魅力を伝える、層とリアル層を展開。明日のこと、イオンタウン茨城大田。市民に取材した言葉をしりとりでつないだ、囲い場に続く言葉のアート。2年かけて一月ずつ増やしながら完成させた。茨城映像芸術祭。立ち上げ時よりディレクターとして参画。プロジェクトプラス。アートを通して高齢化社会や老いを考えるプロジェクトプラスをドイツから招き、 ワークショップや作品制作などの交流プログラムをサポート、アートに気軽に親しめる環境をどんどん作っていきます。文化振興課、澤坂和樹。アートは茨城の文化であり魅力です。様々な表現に触れ体験する機会は暮らしを豊かにしてくれます。今後も新しい発見が生まれる企画にチャレンジしていきますので、ご期待ください。子ども向けアートを体験できる企画も続々。想像する体験はきっとどこかで生きてくる。学校ではできないアート体験が人気です。小学生対象、茨城子ども芸術文化講座。アーティストが講師となって、さまざまな表現手法で参加者が自由に創作するワークショップ形式の講座を毎年数回展開。他ではできない体験が感性を育みます。ギャラリー企画展と連携し、コピー機を使ったコラージュ作品の制作や、段ボールで未来のお店作りなどの講座を実施。6歳から15歳対象、丸。描いても作っても OK。丸は一人一人の個性とペースを大切に、考えたり試したり、さまざまな方法で想像と創造、思い描くことと作り出すことを体験する年間講座です。総持寺命愛夢センターで実施しています。申し込み方法など詳細は募集時に広報茨城などに掲載します。未就学児対象、茨城親子芸術文化講座。3歳以上の未就学児と保護者を対象にした体験型の講座。親子一緒にいろいろな表現を楽しめます。子どもたちののびのびとした自由な表現に驚く保護者も。アートな企画は他にもたくさん。市や文化振興財団では他にもさまざまなイベントや講座を開催しています。詳しくはイベント・講座講習紹介や市ホームページをご覧ください。問い合わせ先、文化振興課。電話 620-1810。 特集終わり。